Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。どうぞに投稿してくださいね。今のところまだ来てないので、はい、ガーナの話に関してはこの辺りにしようかなというふうに思います。長くなりましたが、まあとにかく再生をすると言っても、一口に言っても、まあ、なかなかそこにはいろいろ考えるべきところがあってですね、まあ、そのあたりをずっと考え抜いていた2月だったというところが結論です。はい、でここからはちょっとグリーン大学に話を移していきたいなというふうに思います。はい、グリーン大学を話している間にでも、もしガーナについて聞きたいことがあったら、全然聞いてくださいね。ぜひお答えしたいというふうに思っています。よっしゃ。そしたら、ちょっとスラックを開いて、まあ、まずそもそもグリーン大学って何なのっていう話なんですけど、ウィモリが運営しているオンラインコミュニティです。スラックっていうツールでいろんな情報交換をしながら、まあ、イベントとかも、開催している、そんなコミュニティです。で、目的としてはこの気候変動問題であったり、生物多様性の保全であったり、まあ、あらゆる環境問題解決をするためには、それぞれの、人々が、まあ、それぞれの場所でですね、それぞれの持ち場で、まあ、何かしら行動していかないといけないよねと。自分の得意なことを通して、あるいは自分が力を持っている何か能力を通して、まあ変化を施していく、それが重要なんじゃないかなと思って、その軸となるような情報交換、あとはネットワークを構築していくプラットフォームっていう感じです。はい、よかったら皆さんもぜひジョインしてください。ジョインしてくださっている方もここにいらっしゃって、非常に嬉しいです。でですね、まあ、そこで何があったかっていうところの報告と、あとはどんな話題が盛り上がったかっていうところなんですけど、まあ、まずそのイベントに関してか報告をさせてもらうと、2月はグリーン大学として初めてイベントをですね、開催した月でした。これから毎月イベントは開催していくんですが、まずはコミュニティイベントですね、みんなで横のつながりを強めていくっていうところで、みんなと、大したこう、なんだろうな、そこはガイドとかはいなくて、単純にこうみんなと話し合うっていう場を持つ、そんなイベントを開催して非常に楽しかったです。やはりその環境問題について身近に話せる人たちが少ないっていうところで、そういった声を発していた方が多かったのが印象的でした。やっぱりこう気軽に話せる場所があるのって重要だなと思った時間でした。で、次がですね、このグリーンラジオにも以前出演していただいたことがありますが、遠藤周一さん、彼は20年以上ツバルに通って、今は、まあ、ツバルに行くことすらできない中で、まあ、そのずっと前からなんですけど、鹿児島でですね、低炭素な暮らしを、行っています。古民家を改装してエネルギーを自分でできる限り 80% ぐらいって言ってましたね、自給して、お米は 100% 自分で自給、家の、熱の、原料といいますかは薪、そのような暮らしで、あと魚とかは自分で釣ったりとか、まあ、そういう意味では狩猟採集にもある程度近いような暮らしをしている、その遠藤さんに脱炭素の暮らし、低炭素の暮らしについて聞きました。まあ、いろんな話があって、全部を話すことはできないので、僕が最も印象的だったところだけ話をすると、 まあ、遠藤さんになんでこれをこうやるに至ったんですかっていう話の中で、まあ、いろいろ話が上がったんですけど、これを続けるのってすごいことだと思うんですよね。だし、こう選択肢として私たちの中でぼんやりと田舎に行くとか古民家暮らしとかいいなって思うかもしれないですが、実際にそれをやってちょっとやるだけじゃなくてやり抜くっていうのは、やはり相当な覚悟と何かしらその覚悟を裏付ける何かがあるんじゃないかなというふうに思って聞いたんですが、遠藤さんがおっしゃってたのはやっぱり美意識だと思うというふうにおっしゃったんですね。彼の美意識が今彼をこうさせているということだったんですよ。で、その美意識というところはどういうところなんですかって聞いたら、一番最初に出てきた答えが、これだけ複雑な人間という生命体を作ってくれた自然環境、それを傷つける、それを汚すような暮らしはしたくない、そこの筋をぶらしたくないっていうようなことをおっしゃってたんですね。で、まあ、ツバルに20年間通った結果、最終的にたどり着いたのが、自分の暮らしからできる限り、低炭素を作っていく。で、またそこの、まあ、覚悟を決める一つの要因が、そういった美意識。自分がどういったインパクトをもたらしながら暮らすのかっていうところに関しては、まあ、僕の大先輩にあたる遠藤さんですけど、かっこいいなと思いましたし、そこをやり抜いてる姿っていうのは、本当に本当に、なんか僕にとっては刺激になりますし、一つ目指すべきところなのかなというふうに思いました。僕もそれなりの、何て言いますか、美意識と言えるのかわからないですけど、自分がどんなインパクトをもたらしながら日々生活していくのかっていうのは常に考えてはいることですけど、それを遠藤さんほど当然暮らしのレベルでは落とし込めていなくて、そういう意味ではできてない分、じゃあ森を再生するとか、まあ、そういったところで、まあ、補ってるような感覚もあったりするんですけど、これをさらにこう本質的に突き詰めていくとしたら、まあ、いずれ遠藤さんのような暮らしっていうところも視野に入れなくちゃなと。なんならそれをもっともっと都会で実装できる方法っていうのも並行して考えていくことが重要なんだなと思いました。それをどこまでできるかっていうのはまだわからないところの方が多いんですけど、いずれにしても非常に非常に刺激的な、答えだったなというふうに思っています。で、グリーン大学でいろいろコロナが落ち着いたら、みんなでいつか遠藤さんの家を見に行こうと。何よりも遠藤さんの家が本当に美しいんですよ。グリーン大学に入っている方々は、よかったら、グリーン大学イベントのスレッドを見てください。そこに写真を結構流しているので、やば、古民家改装でこんな綺麗なの。これはまあ美意識っていう言葉もわかるわっていうような、そんなに美しい家なので、よかったらご覧ください。では、次はですね、まあ、グリーン大学でどんな会話が盛り上がっていたのかっていう話をしていきたいと思います。ツイッターの方に質問はまだ来てないですね。OK。そしたら、話していきたいと思いますが、まあ、主にですね、やっぱ一番盛り上がるっていうか、いろいろとことが起きるスレッドっていうのは、まあ、この3番の環境質問、4番の環境情報ニュース、5番の何でも雑談なんですけど、どれからいこうかな。まあ、そうですね、やっぱり今ですね、ウクライナとロシアが、まあ、戦争状態にあるっていう状況があります。それに関しての一つの視点といいますか、まあ、それがどう環境に絡むのか的なところって、まあ、情報共有といいますか、のような投稿を僕がさせていただいたんですけど、まあ、それは今すごくタイムリーな話題なので、ちょっと共有したいなというふうに思います。まあ、何よりも今、ウクライナの人々が心配ですし、戦争が一刻でも早く終わることっていうところを、本当に、願っていますが、まあ、今回の侵略侵攻には、 環境的な側面もあるよっていうところのですね、まあ一応、その視点のシェアっていうところです。まあどういったところかって言いますと、実際にですね、ロシアの天然ガスとか石油をですね、まあ日本もそうですし、特にヨーロッパ、その中でも特にドイツだったりが、非常に依存している状態がありまして、まあ、今回の、ロシアの侵攻によって、まあ、すでにドイツとロシアの間で契約関係があった、ガスパイプラインの建設が中止になったりとか、あとはロシアのガスプロムっていう会社から、投資を撤退するような、基金であったり会社が増えていたりとかするんですが、つまりどういうことかっていうと、この今のロシアのこの、まあ、攻撃的な体制、姿勢、まあ、戦争に踏み切る、そんな姿を見て、ロシアからのエネルギーの輸入を、やめましょうと、あるいは著しく減らしていく方向に進めましょう。それをする、と同時に、再エネを、各国で増やしていきましょうというようなですね、そのような流れが非常に強まっていますよというところです。あとは、まあ、日本に関しても、これは、結構、他人事ではない問題で、日本も確か全体の第5位か第4位ぐらいなんですよね、そのロシアからのガスの輸入量っていうのは。まあ、その第4位、第5位ってどういうことかっていうと、日本もいろんな国から天然ガスを輸入していて、で、その4番目とか5番目ぐらいがドイツじゃない、ロシアなんですね。ですから、そこどうすんのと。あとはロシアにこういったエネルギー面で依存している日本のような国は、ロシアに対して、まあ、今、どっからどう見ても良くないよねって思える行為を行っているロシアに対して、まあ、経済制裁であるのか、あるいはこう倫理的なスタンスを取る上でなのかわからないですが、自分たちがエネルギーを、その国が侵略国家のエネルギーを使っているっていうところを、まあ、どう考えるのかっていうところが今問われているっていう、そんな段階で、日本からはこれに関することは僕はどこでも見ていませんが、まあ、そのようなことが今言われて、初めています。で、まあ同時にその、まあ、このですね状態によってヨーロッパではエネルギー価格が高騰するだろうというふうに言われてるんですね。ですが、まあ多くの国民の声が、そんなんいくらでも大丈夫だと、戦争する方がおかしいっていうのが、まあ国民の声だったりするんですけど、そうですね、まあ、日本に関してはそういったイシューがまだ会話にはなっていないと思いますが、そういった現状がありますよというところの共有をさせていただきました。あと、天然ガスっていうのがエコなエネルギーというふうに見られていますが、そういうことではないということをですね、まあ、このタイミングでついでに共有したいなと思いました。つまり、なんでかっていうと、天然ガスって燃やすとメタンっていうガスがたくさん出るんですね。で、メタンっていうのは、CO2 の、20倍から100倍、温室効果が強いガスっていうふうに言われているんですね。ただ、大きな違いは、メタンっていうのは大気中にこう出た後に、そこに残る年数っていうのが CO2 よりもはるかに短いんですね。メタンが大気中に残る年数って20年ぐらいなんですけど、それよりももっと短かったかな。CO2 は1回大気中に出ると100年から1000年ぐらいそこにずっと浮遊しているっていう感じなんですよ。ですから CO2 はもうとにかく出しちゃいかんと、メタンはまだ出してもいいんじゃねっていうふうな人もいるんですけど、まあいずれにしても温室効果ガスが、まあ、発生される化石燃料ということで、海外では天然ガスも、石油も、まあ、全部やめる方向に進めていきましょう。もちろん石炭は当然のことっていうふうなことが言われています。なのでちょっと余談ですが、その最近EU でですね、まあ、どういったエネルギーを、まあ、再生可能、あるいは環境に優しいエネルギーとして位置づけるかというところで、まあ、おそらくいろんなことが背景にあって、その天然ガスをカウントしましょうという方向に議論が進んじゃった時に、もうそれはそれは各国の、環境団体、まあ、関心が高い政府、そして国民の方々は、そんなのふざけるなっていうふうな声を上げたんですね。まあ、かたや日本ではどういった声が上がっていたかというところまでは把握しきれていませんが、 僕の記憶に新しいのは、以前、あれは、なんていうところだっけな。まあ、とにかく幕張じゃないな。まあ、どこか、その東京湾の近くの方に行ったところ、東京ガスの、まあ、展示、なんか、博物館みたいなのがあって、まあ、そこの壁に、まあ、壁面みたいなところに大々的にその、なんか、環境に優しい天然ガスって書いてあって、いやー、もう、これ、絶対嘘だよなって思いながら 見ていたっていうのが記憶に新しいです。まあ、そのガスが便利っていうところは全く僕も異論はないですし、実際に僕も自宅では使っていますが、まあ、少なくとも頭にキープしておきたいのは、環境に優しいものではない。なんなら採掘が伴うものだし、メタンが大量に放出されるものだし、だから、まあ、今すぐガス止める、いや、使うのをみんなやめろっていうふうに僕が言いたいわけじゃなくて、今後いろんな政策がこう打ち出される中、まあ、石炭を減らしていくっていう政策も進んでいく中で、天然ガスがどう位置づけられるかっていうのは非常に重要なポイントで、これが環境に優しいっていうふうに信じ込んでしまっては、それは正しくないですよっていう、まあ、それは重要なポイントかなと。さらに言えば、この天然ガスが場合によってはロシアから来ているかもしれない。例えばサウジアラビアから来ているかもしれない。そういった国々がどういった政府なのかっていうと、まあ、サウジアラビアに関してはイエメンっていう国で、まあ、現在進行形で内戦を、まあにうんまあ、助けるような形の力を働かせている。ロシアは今現在ウクライナに、まあ、侵略侵攻している。まあ、そのような国々から私たちが天然ガスを、あるいは石油もそうですが、を輸入しているっていう状況がある。ここをどう考えるのか。今ウクライナが攻められている時だからこそ考えることが必要かなと、まあ、温暖化と紛争を切っても切れない、関係性があるなというところです。あとはどんなことが盛り上がっていたかな。結構最近僕も追いきれないぐらい、グリーン大学の方のその投稿とかが増えていて、ちょっと追いきれてないやつを紹介したら、ちょっとなんか間違ったことを言っちゃいそうなので、これだったかな、その再エネに関して、面白いやつがあったので、これですかね。それこそですね、遠藤さんが共有してくれたニュースなんですけど、まあ、グッドニュースなんですよ。スウェーデン政府、現在の年間の総発電量140テラワットアワーに匹敵する120テラワットアワーを目標にした洋上風力発電所計画を発表。で、ここからは遠藤さんの投稿ですけど、北欧の方々って選択肢が美しくて羨ましいって言ってるんですね。まあ、確かに再エネで一国の電力を補えるってすごいし、環境的に言えば素晴らしいっていうふうに思いますよね。確かにそうだと思います。温暖化を悪化させないエネルギーですので、そういった意味では非常にこの動きは歓迎したいなと、そういうふうに思ってですね、まあいろいろとそこに対してコメントが、まあ、わわわわっと、投稿でですね、レスポンスが出ていったんですが、その中で、でまあやっぱり皆さんすごくポジティブに捉えていて、僕もポジティブに捉えていますが、グリーン大学に、奥野光さんっていうですね、サーキュラーエコノミーとか、あとはゼロウェイストに関して詳しい方が参加してくださっていて、彼のそこに対するレスポンスがやはり非常に面白いし、この視点も重要だなというふうに思ったところがあったので共有なんですが、まあ、この世の中に作るどんなものに関しても言えることですけど、使った後どうすんのと。で、使った段階でどれだけ使った後のことを考えられるの？っていうところがですね、非常に重要っていうところで、三つが、まあ、視点を広げてくれることを言ってくれたので共有なんですけど、今の現段階では私たちが導入している、まあ、特に風力発電機器っていうのは再利用が非常に難しい、リサイクルできるように設計されていない、つまりサーキュラリティ、まあ 物資が循環する、そういったようなことを軸とした経済の形を作り上げるような、そのような形で設計されていないっていうことを共有してくれたんですね。で、そういった状況がある中で今どんな状態が起きているかというと、もう使えなくなってしまった風車、その風車の、まあ、回る部分、プロペラに当たる部分だったりとか、風車のなんて言うんだろう、こう長いじゃないですか、そこの体、土台というか、体っていうか幹、なんて言うんですか、あの部分、その部分に当たる場所がですね、まあ、全くリサイクルが、できないような、状態になってしまっていて、一切、まあ、それがその山のように積み上がっているところが、まあ、アメリカなんかには今、出てきてしまっているっていうことが、あるらしいんですね。ですので、まあ、私たち再エネっていうところですね、これから強く推し進めていく必要、そこがあることは間違いないけれども、同時にその再生可能エネルギーのサーキュラリティ、それをどう推進していくのか、そこが非常に重要なんじゃないかというふうにですね、教えてくれました。で、これ本当にそうだなって、当たり前のことですけど、そうだなっていうふうに思っていて、そうですね、もう一つ再エネの側面で言うと、まあ、たくさんのレアメタルを使っているっていう側面がありまして、そこもやはり一回使って捨てるっていうことでは、どうしてもやっぱりいつか地球の資源が足りなくなってしまうっていうところがあります。ですから、資源が循環するような再エネ、これを作っていくっていうのは、まあ今からグリーンテックであったり再エネをこう力強く導入していくっていうふうに、まあ目線をっていう方向にこう目線を向かせている今の世の中ではすごく重要なことだなと考えています。で、このあたり、じゃあそこでどんな企業があるのかとかは、まあ、これから調べていきたいなというふうに思っています。はい。で、じゃあ最後1個だけ共有ですけど、こちらは僕の投稿です。まあ、最近心を痛めているニュースがあるんだということで投稿させていただいたんですが、皆さんもニュースで見たかな、神宮外苑再開発計画案っていうのをですね、都の審議会が承認しました。で、日本の、まあ、別の地域に住んでいる方々はそれほど馴染みがない場所かもしれないですけど、外苑っていうと、例えばイチョウ並木が美しい場所で、あそこには、まあ、たくさんの木々が生い茂っていて、あの辺り一帯も含めた地域を、まあ、神宮の森っていうふうに、言っていたりします。で、日本では、まあ、東京では、もう日本って言っても正しいのかもしれないですけど、東京では有数なその都市の中に実際にこう木々が生い茂っているような、まあ、緑な街並みが非常に特徴的なエリアなんですけど、で、まあ、千何本か、木がそこには植えられているんですね。でですね、そこが、まあ、再開発計画案っていうのが出ておりまして、なんとそこに生えている木々の971本、まあ、千何百本かな、1100何本ぐらいが、再開発計画の内側にある木々なんですが、そのうちの971本が、伐採対象というふうになったんですね。で、このエリアのすぐ横に伊藤忠商事がありまして、まあ、そこがここをリードする形で再開発計画を、進めていくということで、近くにある、まあ、近くにあるというか、このエリアの中にある、まあ、神宮球場と、あとは、まあ、あれある運動場ですね、そこをまあ建て直す、ようなことをですね、するみたいなんですが、そこに伴って971本の木々が、まあ、たくましい木々が伐採されるかもしれないっていうことなんですね。で、やはりそれはちょっと許せないっていうところでですね、change.org なんかには、まあ、5万筆ほど集める署名が、すでに動いていたりします。で、僕としては、まあ、世界の森林の保護再生を訴える活動をやっている中で、僕はずっと長らく東京に住んでいるので、 自分のバックヤードでこんなことが起きるっていうのがですね、まあ、ちょっと信じられないと言いますか、ほったらかしにはするべきではないなというふうに思っていて、まあ、まずは情報をしっかりと把握するところからかなと思っていて、まあ、皆さんの意見をまず聞いたところ、まあ、やはりちょっとね、これはやっぱ、あまり賛成できないなという声がグリーン大学の中には多かったなというのが印象的なんですが、皆さんはどう思いますか？一度は東京に住んでいる方なら行ったことがあるのかもしれないと思うんですが、まあ、こんな身近な一つの森が、まあ、今消えようとしている。この状況についてどう考えるか、よかったら皆さんの意見も聞きたいなというふうに思っています。はい、いかがでしょうか。まあコメントでも、まあ、もし発言したかったら、マイクをミュートをほどいてもいいですし。まあ、そのようなことがですね、グリーン大学では日々話し合われています。環境に関するあらゆること。あとは最近 IPCC の報告書が出たっていうところで、出ましたねっていうことだったりとか。あとは、まあ、原発に関するいろんな視点が共有されていたりとか。あとは、おんちゃんが、まあ、水中、イルカやクジラなどの、生態系のコミュニケーションが、まあ、たくさん海の中で起きていて、まあ、土中の中でも同じようなことが起きてるよねっていう、そういった生物に目を向けるような投稿であったりとか、いろいろな、本当に活発な話し合いが行われています。で、メンバーもですね、24人になりましたね。これからもっともっとぐいぐい増えていってほしいなと思っているところですが、はい、皆さん、グリーン大学に関しては今日はここまでとさせていただきます。はい、どうでしょう、皆さん、もしコメントなどなければ、今日は初めてぐらい若干早めに、話を切り上げようかなと思ったりもしていますが、いかがでしょう。もし今質問がある方がいたら、もう全然マイクをミュートしてくださっても構いませんし、ウィモリのツイッターの方に行っていただくと、今日の公開収録質問はこちらにどうぞ、っていう投稿があるので、そこに投稿していただいても構いません。はい。そうですね。もう今日も朝から非常に情報量の多いセッションでしたが、もう皆さん毎度毎度付き合ってくださってありがとうございます。そしてこちらのポッドキャストを、今後ですね、グリーン大学の中でも投票を取りまして、投票を取った結果、まあ、Spotify などに完全に公開しようっていうところでですね、決まりました。ですので、これからはですね、こちらの、スペースで収録している内容も Spotify で、聞くことができるようになります。そうすることで、まあ、グリーン大学としてもより多くの人に知ってもらって、まあ、コミュニティに参加してくださっている皆様にとっても、もっと情報を摂取しやすい状況を整えて、まあ、さらにグリーン大学に人を増やしていきたいなっていうふうに思っています。まあ、グリーン大学の目標はくどいようですが、皆さんがそれぞれの持ち場で、環境に関してできることをやる、そこのですね、まあ、軸となるような、つながりと、あとは情報があるコミュニティ、そういったふうにしていきたいと思っていますので、まあ、お近くの方で、環境に少しでも興味がありそうな方いらっしゃったら、よかったらぜひぜひ共有してください。はい。来週もグリーンラジオやります。来週はですね、まあ、IPCC の報告書が出たので、ちょっと頑張って、それを調べて、IPCC の報告書、どんなことが書かれていたかっていうところをですね、まあ、もしかしたらコミュニティの何人かを、招待して、公開収録してみようかなというふうに思っています。はい、皆さん、よかったらぜひまた来週も聞いてください。そして Spotify に載せる準備、今絶賛進め中ですので、あともうちょっとだけお待ちください。はい、もうじきそこら辺も整うと思います。なんか写真を決めたり、いろいろなんか細々とした作業があるので、そのあたりを、今週中にできる限り消化していきたいというふうに思っています。では皆さん、今日はこんなところとさせてください。今日もお付き合いくださってありがとうございました。また、 こちらのグリーンラジオ、あるいは、グリーン大学でお会いできれば嬉しいなと思います。初のオンタイム終了、これは記念すべき瞬間ですね。皆さんありがとうございました。それでは、遠藤さん拍手ありがとうございます。もんちゃんもありがとうございます。前島さんもありがとうございます。皆さん良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、 Have a nice day、 さよなら、閉めます。キャットン、ありがとう、バイバイ。